白内障ブバイクラジオ。口を開けば病気の話をしているでおなじみサボテンですが、今度はですね、白内障が進んでいるということで、手術を受けてきましてですね、右目を8月の頭にやって、この録音している、まあ今お盆なんですけど、明日左目をするわけでして、怖い。ただこれはですね、加齢っていうよりも、もともとある持病によるものらしいっていう、まあまだ自分はおじいちゃんじゃないよっていうことを強くアピールしておいてですね、確かにね、車買い替えてからやけに眩しくなってね、カーブミラーとかありますでしょう、丁字路に T 字路 OPQRSTU の T じゃなくて交通平定の T なのよ、でおなじみの丁字路ね、見通しが悪くて信号ないところではカーブミラー頼りにじわじわ出ますわな、見えないんですよ、ミラーが眩しくって。これ最初車高が低くなったせいなのかなと思ってたんですけど、乗ってるうちにどうもそうじゃねえぞと、明らかに目が眩しく感じるようになっとるかなって思ったり、あとメガネ壊れたトークをしたことがあるように思うんですけど、そこで新しいのを作るときにどう補正するかっていうことでレンズをガチャガチャメガネ屋さんってやるじゃないですか。そん時にね、どうやっても 0.4 以上にならないねなんていう話をされて、うそーんと、それ免許更新できんのじゃんってずっと戦々恐々としてたんですよね。その辺の原因がどうも白内障から来るもののようで、じゃあもう免許を維持していくため、バイクや車に乗り続けるためには手術やるしかないなと思ったことでお願いしたわけなんですけど、怖かったよ。そりゃ怖いっちゅうの。他の手術ね。まあ、こんだけ病院してるんですけど、あんまり手術経験っていうのはなくて、でもまあないとは言うものの、病院行けば検査とかね、ガンガンやってるわけじゃないですか。そういう検査って、その内視鏡なんかは特にそうですけど、寝てる間にやってくれるっていう喜び。他の検査なんかにしても目つぶってればその間に終わるっていうことがあるわけですけど、白内障ですから目つぶれませんから、見とかないといけないっていう。まずもうそれが怖くてね、見てなきゃいけないってどういう拷問みたいな。まあ見るって言っても、ぼんやり白い闇の中に青い光が3つあるなっていう程度で、何がどうなってるかのは全然わからないですし、まあ極限麻酔で痛くもないわけですけども、なんかやってんなっつうのわかるじゃないですか。あ、切ったなとか、なんか取ったなとか、なんか入れたなみたいなのが、そんなもんね、精神衛生上平気でいられるわけがないんですよ。昇進もサボテンなめんなと。CT なんかやってるとですね、冷やしてがダラーっとできたりなんかして、ああそうっすよ、 CT とか MRI やるようになって自分閉所恐怖症だってことに気がついたわけですけども、もうとにかくね、焦ってくると血圧とか心拍数とかすぐ上がりますから、しょうもないこと、例えばですね、パソコンでエラーとか出たりしますでしょう。大したエラーじゃなくても冷や汗がドバッと出るみたいな、そんなレベルの昇進もなんで、とにかく落ち着けわし、持ちつけわしっていうことで、今の私にやれることは深呼吸だなっつんで、ずーっと深呼吸してましたですよ。ふぅーみたいな。先生やね、看護師さんはおじさんの講習で大変だったでしょうけど、誰が口臭いんすか、チャーミーグリーンじゃボケ。まあ終わりましたということで、まあどっか休憩室みたいなところでね、休んで帰るのかなと思ってましたら、そのまますがにですね、車椅子でしたけど、普通に眼科の待ち合いに連れて行かれましてね、他に手術待ってる人の前を通って、すんごい眼帯みたいなのして、待ってる皆さんを不安のどん底へ突き落としながら、30分ぐらいずっと座ってて、じゃあもういいですということで普通に帰らされるっていうね。事前の説明ではですね、眼帯して帰るっていうことだったんで、もろもらいとかに釣るような、四角いやつ、あれを想像してたら、なんかもうテープベタベタで頑丈にガーゼを固定して、その上にファールカップみたいなプラスチックのガードを貼り付けるわけですね。わしはカラスマス症状に目をやられた野牛十兵衛かと、マクロスのブリ隊かと、プロトカルチャーかと。しかし怖かったなぁ。でもね、白内障の手術した人はみんなやってよかったっていう通り、確かにね、まあやってよかったですね。え、こんな世界だったのっていう。2日後かな、もう運転していいよっていうことで車乗ったんですけど、走り始めるとですね、ハンドル握ってるでしょ、なんかね、右腕に色がついてるんですよ。ん?と思って見てみると、まあフロントガラスは無色透明ですけど、ドアウィンドウはね、ちょっとアンバー入ってたことに気づくっていうね。そこを通してるから腕がちょっとアンバーがかってるんですね。え?この窓色ついてたの?みたいな。白内障ですから全体的に白くなるっていうことで、このアンバーが私のナチュラルな白いフィルターを通して今まで分かんなかったんですね。半年経って車の窓に色がついていたことに気がつく男。 いやあれは驚きだったな。これかと、みんなが世界変わるって言ってたやつはと、ということですね。白内障手術、高齢者の多いブリスナーにはぜひともお勧めしたいというか、私だけ怖い思いしたっていうのが悔しいので、今これを聞いてるお前らもあの恐怖を味わってこいっていうことをお伝えしながらブーバイクライド始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗るとか、2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。なんか声出てませんよね。まあまあちょっと今回はこれで我慢していただきたいということですね。ただですね、よく見えるようになって、ホコリとかがね、汚れまでよく見えるようになりましてですね、さっきの車で言えばナビの画面がホコリまみれで、うわ汚っみたいな、そういうの見えなくていいんですけどね。見えなくてもいいものなら見えてしまうっつうのはよし悪しですね。知らなくていいこともこの世の中にはあるのよみたいなね。あと見えないからこそ効果が出るっていうのかな。あの超ド金眼なスタンハンセンは、狙いをしっかり定めるんじゃなくて、大体この辺だっつって腕を思いっきり振るからウエスタンライアットの威力が増すって言われてたわけですからね。ですね、プオタにブーバイクを紹介していただいたというお話を聞いたので、ちょっとプロレスネタも混ぜてみたんですけども、どうここからハルク・ホーガンのアックスボンバー開発の話とか、アックスボンバーをフィニッシュにしてるのは日本だけで、アメリカではギロチンドロップがホーガンのフィニッシュホールだっていう話までした方がいい、ということですね。前回お話ししたように7月は調子悪いとね、で8月はこんなありさまだったんで、今回ですね、3ヶ月ぐらい前のお話でブーバイクでは話してないことを話してみようかと思いまして、6月頭にですね、富士山行ってね、キャンプしてきたんですよ。一応ブー富士2024っていう体でね、台風1号がね発生した直後でね、直撃の懸念もあったんですけど、なんとかそれは避けられたとはいうものの、やっぱり天気はですね、去年のブー富士2023並みの雨で、おまけに私の体調もいまいちっていう散々なありさまでね。でもまあ去年のブー富士2023に引き続き、キャラバンの魔王こと二郎さんの全面協力のもと、事件も事故もなく無事終われたんじゃないかなと思うわけですが、次から次へと出てくる、これキャンプですよねっていう料理の数、最終的にはですね、ピザ窯でピザを焼き始めましたからね。これがね、生地のクリスピー具合と数種類のチーズをふんだんに乗せられた、まあこのチーズがうまい、うまい、その辺の店をはるかに凌駕する出来でしたですよ。これはですね、一度ブーリスナーの皆さんには食べていただきたいので、皆さんにはですね、 SNS 関係で二郎さんのキャンプ予定をチェックしてですね、もう行き先に先回りして待つぐらいの勢いでピザを食わせてもらってほしいですね。まあ賭けになしにうまかったということで、なんだったら2割増しに期待して食べてもそれを超えてきますからね。あと二郎さんといえばですね、第2回ブーバイクモルック大会も開催されましてね、優勝は誰でしたか。自分は優勝できなかったというか、2年連続最下位でもはや10位などどうでもよくなっている男。あとはそうですね、私的にトピックだったのは、前に一緒にゆっくりブーとキャンプをやらせてもらった田戸愛さんがわざわざ関西、兵庫県かなからいらしてくださいましてね、なんと車に乗っけて元コンポを持ってきてくれましてね、まあ、乗ってみていいですよっつうことで元コンポ初めて乗らせてもらいましたけど、やっほー、あれいいっすね、気に入っちゃった、欲しい。元コンポの収納とか展開とかも見せてもらいましたけど、あれ売り出したのって40年以上前になるのかな。よくもまああんなギミック考えましたね。当時としても超珍しいトールボーイの車シティも衝撃的でしたけど、さらにそこへこういうものを組み合わせてくる、あの頃のホンダのバイタリティ、すさまじいっすね。今そういうことできるところってなかなかない。あのホンダやソニーが元気だった頃ですよね。いやでもあれはすごい、そして欲しい。まあ機械マシンで言いますと、ドローンを持ってきてらした方がいらっしゃってね、あれもすごいっすな。あっという間に見えなくなるほど急上昇、ゲイラ海とかっていうくらいの高さにまで上昇するし、 ホバリングもすごい安定してて、昔私が持ってたものなんてあんまり上げすぎると電波届かなくなっちゃうし、そもそも小さいんですぐ飛ばされちゃって使い物にならなかったもんですが、まあそれはそうさ、そのおもちゃのやつとは値段の桁が2つ違うんですもん。でもいいね、ドローン欲しい。お前影響されてばっかりじゃねえか。まあドローンなんかはね、陰キャなぼっちには使い道もないんですけどね。ああいうのはみんなで下でキャキャしてるのを撮る陽キャ専用アイテムなんでしょ。ほげーっとね、椅子に座って動かないおじさんを自撮りしても全然嬉しくないですもんね。あとね、このキャンプでやっぱりヒットだったのは、このドローンを持ってきた方でもあるんですけども、あの神出鬼没で有名なヒデさん、確か横浜じゃなかったでしたっけ、なのに島波に登場したり伊豆市に登場したりしてるでおなじみのヒデさんがシューマイ弁当買ってきてくれましてね。あのもう一回言ってみましょうか。ヒデさんがシューマイ弁当買ってきてくれましたね。あれだけ事前に言ってたにもかかわらず、ヒデさんだけがシューマイ弁当を買ってきてくれましたね。まあそのシューマイ弁当が当たりなのはこれも当然のこととして、あの一緒にねシューマイ、あれは30個入りなんですか、2つくらい買ってきていただいたんじゃなかったかと思いますが、その時点で集まっていたのが5人、確か前日前乗りしてた5人だと思うんですけど、5人でこれだけのシューマイ片付けられるかと思ったんですけど、ちょうどですねフライヤーを持ってきていて串揚げを作ってらっしゃる方がいましてですね、でもソースありませんと。串揚げでソースがないとか何やってるんだバカと、普段できないソース二度付けありで食わせろなんつうことを言ってたわけですが、そのフライヤーでですねこの崎陽軒のシューマイを串に刺して素揚げ、何もつけずにただ揚げるだけっていう至ってシンプルなもんですけど、それを誰と言わずやり始めて、私もですねすでにシューマイ弁当でお腹いっぱいだったんですが、一ついただいてみますですね、まあこれがうまい。外カリカリ中ほんわか、これちょっと大ヒットでしたね。まあ、さっきのピザは自分じゃ作れませんけど、このシューマイの素揚げはソロキャンでぜひやりたいと、いややることに決定しましたね。あのその時に持ってきてらしたのがいい感じでねソロで使えそうなフライヤーだったんで、それも欲しいなと思いつつ、その世間ではメスティンをフライヤーにしてキャンプで揚げ物やってるって話じゃないですか。メスティンならありますからね、これちょっと行ってみたいなと思っててね。ただねこのシューマイの素揚げ、崎陽軒のシューマイっていうあの小ささがベストだなと感じたわけですね。シューマイ弁当に入っているシューマイは一つ丸ごと口の中に放り込んでもぐもぐしますわな。でもねこの素揚げシューマイはですねかじりつきたいんですよ。一口でいけるんだけど、あえて二口ぐらいでいただきたい、シャクっていうね食感が欲しいみたいな、なんだったらその半分になったのもう一回揚げたいぐらいの勢い、二度漬けならぬ二度揚げ、それくらい気に入りましたね。あのさっきのソースを出せと、ソース二度漬けありで食わせろっていう話をしましたが、このシューマイの素揚げはですねもう薬味的なものは一切いらないですね。もう酢のままでお願いしたい。いやー気に入りましたね。なかなかね崎陽軒サイズのシューマイっていうのはその辺では売ってないね。それが心配ですけども、さっき調べますとシューマイ弁当はやってないんですけど、シューマイだけっていうのは崎陽軒の通販でもあるようで、これはですねちょっとソロキャンで行く直前に通販でゲットしておきたいと思った次第ですね。まあ暑いんで当分キャンプとか死んでも行きませんけども。あとね一番の懸念点としてあるのがですね、揚げ物でしょ、高温の油じゃないですか。それを扱うのが手先不細工でおなじみのサボテンじゃないですか。無事でいられる自信が皆無、絶対にねこぼして大惨事になるのが目に見えてるんですね。まず油入れる時にこぼしてそれに引火ね、次に熱してる最中にメスティンが倒れて引火ね。もしそういうのを回避して無事だったとしても、まだ油が熱々の時にぶつかって足にかかって大やけどね。でそれ回避できたとしても、油持って帰る時にそれがバッグとか箱の中で漏れて、あらゆるキャンプ道具が油まみれになるね。もうそれ全部ありそうなんですよね。なんかいい方法はないのけと。固めるテンプルは必需品系、やりたいですね。崎陽軒のシューマイの素揚げ、あれは今回の大ヒットだったな。皆さんも特に関東圏にお住まいの方は崎陽軒のシューマイの素揚げをソロキャンにはぜひ。そうそう、この富士山行きは前回とってもビクビクしていたスマート EX スイカでの新幹線乗車チャレンジだったわけですが、まあ、無事問題なく改札も通れまして、当たり前じゃと、都会人サボテンなめんなよという感じなんですけども、 というかですね、都会の人は自分のことを都会人なんて言いません。しかしね、新幹線もうひっきりなしに走ってるじゃないですか。よくあれで後ろから来るやつに衝突されないなっていうくらい次々と来るじゃないですか。岡山なんてね、山陽新幹線しかないですけど、この前の東北行きの時は東京から東北新幹線に乗ったわけですよ。あれ途中まで上越新幹線と一緒のとこ走るでしょ。よく時刻表ダイヤっていうの組めるなと。それも今現在無事に運行できているのに定期的にそれ変えるじゃないですか。ある一秒変えることで全体に影響が出るなんて普通にあることでしょう。今のまんまにしておけば何の問題もないのに、あえて変えようとするそのチャレンジ精神ね、感心しますよね。ドカーンっつって衝突しても、あ、ごめん間違った、今のなしなしで済めばいいけど、そんなわけにはいかないし、どんな頭いい人があの時刻表編成してるんでしょうね。っていうかね、それだけいっぱい知ってても、あののぞみとかかなりの乗車率じゃないですか。ようみんなそれだけ移動する用事があるなと。テレワークはどこ行ったんだと言いたくなる昨今なんですけど、あれ全員から運賃何万も取ってるわけですよ。相当儲かってんちゃいますの。還元せよ JR 東海と。いや、むしろ西日本と合併して芸備線の赤字でその分を回せ。あとはそうですね、クスパーサー足柄の下りの方のサービスエリアにね、サクッと行けるルート、それを今回知りましてですね、シューマイ弁当を買ってきてもらったのに、面どころ吉野駅たくって、X パーサー足柄の下りのサービスエリアを目指す男ですから、キャンプ場からはですね、最寄りのインターチェンジ、御殿場かな、そっからまず東名の上りに登って、X パーサー足柄の上りのサービスエリアのスマート ETC で外へ出て、ぐるっと回れば下りに入れる入り口があるじゃありませんか。それを早く教えてくれよと。知らないもんですから、去年は下道を延々と走って神奈川県に入って、どうだったっけ、厚木だったっけ、その辺のインターチェンジから下りに入るっていうね、1時間半くらいかかるっていうルートで行ったんですけど、このスマート ETC 利用で20分ぐらいで行けるっていうのを知りまして、去年のわしを返せと憤ったもんですが、これですね、一気にエクスパーサー滋賀の下りサービスエリアが近くなりましたね。シューマイ弁当、そして単品のシューマイ、まあ、さらには面どころ吉野家の道がですね、一気に開いたなと思ったわけで、ますますクッカー持参しなくてよくなったなと。っていうか、今後はもう何だったらエクスパーサー足柄近くのキャンプ場を探してですね、そっちへ行くって言うても大ありですわな。食事は全部エクスパーサー足柄で済ますみたいな。あれは私何を目的に富士山行ってるんでしたっけ、よく分かんなくなってきました。まあ分かんなくなってきたということですね。復活のブーフジも2023-2024といまいち天気ながらも、去年今年と2回なかなか好評でね、もっといろんな人に来ていただきたいみたいなのもあって、まあでもちょっとですね、ポッドキャストでは事前告知できないっていうのもあるんで、来年からですね、ちょっと携帯を変えてお届けした方がいいんじゃないかと。現在ブーバイク LINE オープンチャットに集まってくれている皆様方と意見交換をしたところでね、まあ、私が思うような感じになれば、もっと広く参加者も募集して大きな集まりになっていくんじゃないかと思いますが、ですね、次からですね、もうブーバイクっていうくくりはなくして、まあ、そういう告知を有志の方々で上げてもらいましょうと。そのブーバイクを離れることでブーバイクというか私が持っている意味不明なしがらみもなくなりますから、これはきっととても楽しく、お友達も増える、もしかすると手ぶらで行けるようになるかもしれない、そんなイベントになるんじゃないかと、1年後ね、期待して待っていただけたらと思いますね。期待して待て、大船に乗った気分でいろ。時代からお世話になってて、今も R1200R 以外のことでお世話になっている地元のバイク屋さんがありまして、そちらの整備の方がお辞めになったとかで、なんかちょっと体壊した的な、入院してたみたいなことがあって、まあでも復帰されたんで一安心だったんですけど、調子悪かったんですかね。とても人当たりのいい方だったんで残念っす。でお辞めになるのが分かってたら、その前になんか持ってご挨拶行ってたのなみたいな、いつもこれだよっていうね、失ってから気づくっていう。あ、そうですね、失うといえばですね、前回地元の蔦屋が閉めるっていう話をしましたけど、他にもひいきしていた鉄板焼き、焼きそばとかお好み焼きとか、あとおでんとかね、卵真っ黒の、 そういうのを出してたお店がなんと2軒もこんな小さい町で2軒も立て続けに閉めちゃって、どっちもねご高齢の方がされてたんでその関係なのかなみたいな、そんなこんなね、なんかもう寂しさ大爆発している昨今なんですけども、そのバイク屋さんのね整備の方、まあ今までは2人いたんで問い込みでもなんとか見てもらえたっていう感じだけに、今後はしっかりね予約入れてから行かないとなと。てか株長いこと持ってないですから、きっとバイクティーまた上がっちゃってるだろうなみたいなことを、もう昨今 NMAX が発表されましたな。噂されたハイブリッドはなかったということで、まあ、次期 PCX もほぼハイブリッドの目は消えたと言われているようですが、次期 PCX もあんまルックス的には変わりなさそうでね。となると株の自賠責延長が確定するわけですが、そして今思い出したんですけど、自賠責は2ヶ月ほど前に切れてるっていうね、バッテリー関係なく乗っていけねえじゃねえかっていう。あのバッテリーといえばですね、2、3年前にね時計投稿したと思うんですね。久しぶりに時計をしようとしたら4つあるうちの2つの電池が切れてて、残り2つはねソーラー&電波の G-SHOCK なんですけど、そっちも充電切れで全部動かなかったっていう話。この前ね久しぶりに時計をしようっていうことで出しましたら、そりゃ 2,3 年ぶりなんすから電池切れてるよね。2つは電池交換に出して、2つは1日かけて充電するっていうね、全く同じパターンじゃねえかっていう。何やってんのわし、あっちもこっちもバッテリー切らして。ということで時計も全部復活しまして、丁寧に箱に入れてと。でまた 2,3 年後に同じことを繰り返すんでしょうな。だってね今回時計でもするかっつって気まぐれに思っただけで、そんな思いつきのことなんて電池交換3週間ぐらいかかったかな。そんだけ冷却器があれば、さて時計でもする加熱なんてきれいさっぱり消え伏せてるじゃないですか。だって普段時計しない男なんですもん。でまあせっかくなんでっつって思ってつけますわな。普段つけないもんを腕につけてるからイライラしちゃってすぐに外すっていう。なんじゃこれは。ツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方は、お手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポッド、小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、ちょっと無名すぎてきっと無理なんで、そういう意味からも SNS の世界に漏れてしまっているうちのアカウントにたどり着くことのできた方はぜひとも、リポストよろしくねということで、もう一回言いますよ、リポストよろしくねということで、あとハッシュタグはカタカナでブーバイクです。よろしくお願いします。ブーバイクなんかにメール出すなんて正気ですかのコーナーということで、こちらですね、ベニーアットホットリスナーという先ほどのブー夫人2024にフライヤーを持ってこられた方、でもソースを持ってこなかったでおなじみ、何をやっているのかと問い詰めたいベニーさんなわけですが、あのですね、うちに飼ってる猫はですね、私のことが大好きでね、いつも抱っこせえって寄ってくるんで抱っこするんですけど、猫って体温高いんですね。だからもうこの時期暑い暑い。え、そのホットじゃないの。さあこちら今の話いる。前にねベニーさんから新しいバイクを買ったっていうメールをご紹介したことがありまして、その時に何買ったか気が向いたら教えてっていう話をしましたら届いたメールですね。気が向いたので何を相棒にしたかを報告したいと思いますということで、こちら、皆さん何を基準にバイクを選びますか。ルックスが気に入ってならニヤニヤしながら気持ちよく乗れるだろうし、スペックで買ったならアクセルを開ければ幸せでしょうし、お高い車種なら乗らなくても満足なのか。仕事で使うものは別として、私が主にデメリットをぶっちぎるメリットがあるかじゃないでしょうか。今回のベイビーちゃんは足つき悪いし、タンク 1.6 リッターしかないし、シート下狭くてほとんどのヘルメット入らないし、最低地上高がベンリープラス1センチしかないし、ベンリーほどの箱は積めないし、原理じゃないのでファミリー特約使えないし、そもそもうちには車がないのでファミリー特約なんてないし、でもそれを差し置いて私の中二心をわしづかみのルックスだったわけですよ。そしてベンリーを手放した理由ですが、当初は手放すつもりはなかったのですが、物を買う時に捨てる時のことを考えるようになってきたわけですよ。そう考えたら下通りかなと、そんなところです。うんのかんのんということで、私的にはですね、ルックス命派でしたけど、R1200R を知ってその考えが380度変わった。 お前は1回回って20度しか変わってないかと言われそうですが、やっぱりワクワクするルックスとかね、先進機能、意味わからないスイッチやインジケーターがあるとたまりませんね。メカニカルこそ男のロマン、ジオン脅威のメカニズム。最近にはね、2画面あるようなバイクもあったり、そこへさらに後付けでナビつけてみたり、絶対見ないであろうメーター、例えばね、油温計とかつけてみたいなんかしてね。もうたまらん。スピード的なものはどうなんですかね。それアクセル目いっぱいひねっても全然進まないってんじゃ困るって話もありますけど、まあ高速ならいざ知らずね、下道でギュンギュン飛ばしてみたところでね、もともとそんなスピード出るもんコントロールするような自信もないし、そのあたりは頃合いっていうのがあるような気がしますけども、峠を攻めるとかっていうね、そういうことができない人間のひがみっていうもんも否定しないですけども、それ嬉しいかと思ったりもしますね。ということで、ベンリーさんがかつて乗っていたベンリーよりもいいスクーターがあるかどうかっていうのが想像できない今日この頃ね。どうもベンリーさんの買ったバイクは原付き2種じゃないそうで。っていうか、結局何買ったか書いてくれてないっていう。なんじゃこの投稿は。前回お話しした7月頭で終了した地元のツタヤ、6月末かな、横溝静止シリーズと修羅が行くはとりあえず揃ったんで、いよいよゆるキャンとスーパーカブだなと思って行ってみたところ、ゆるキャンはアニメの方、当然シーズン2までですけど、それだけあってドラマの方は影も形もなくって、スーパーカブも一切ないっていうね。まあスーパーカブがないのはまあそんなもんかなと思いましたけど、ドラマゆるキャンがないっつうのは、あの頃のアウトドアブーム、キャンプブームに乗っからなかったのかっつって驚いちゃってね。そりゃ閉店にも追い込まれるわと。あ、まさかもうその頃から閉店準備してたんかみたいな、若干の納得もしたりなんかしましてね。まあ、しょうがないんで、ガンダムの08小隊とスターダストメモリー、あとゼータの映画3部作を借りてきましたですよ。やっぱりね、私的にガンダムはゼータまで、100歩譲ってダブルゼータまでだなと。まあ逆襲のシャアはシャアもアムも皆さんステロイド服用中なんですかみたいなムーンフェイスになってるんで、ちょっと好きじゃないんだな。ガンダムやっぱりね、安彦さんがキャラクターデザインやってもらわないと飽きまへんわな。ゼータの映画ですね、なんと今回が初見だったわけですが、まあそうなりますわなっていう感じですかね。ダブルゼータに繋がらないとか、新作カットとテレビカットのタッチの違いっていうのは当時三大言われてたことみたいですし、どうも総監督はそれを承知で作ったみたいなんで、それ意味あるかと思ったりもしたけど、まあこれ見るくらいならテレビシリーズのゼータを投資で見た方がいいよっていう感じ。まあとにかくですね、機動戦士ゼータガンダムの白衣は、この話が出るたんびに毎回言ってますけど、第20話灼熱の脱出であり、第50話のシャアの新しい時代を作るのは老人ではないっていうセリフなんですから、あれをですね、尺の問題あるにしてもあんな風に処理しちゃいかんですわな。あとね、ミネーバーをゼータの時点で影武者風味にしてしまったのもどうかな。まあダブルゼータへ繋げないためにもっていうにしてもちょっと意味合い変わっちゃいますからね。主題歌をガクトにしたことも含めとっても微妙で、まあいっかな。サボテン的にはテレビシリーズを制し正しい歴史と位置づけることとしておけばみたいな。あとですね、ぼんやり洋画のとこを眺めてたらピクニックアットハンギングロックがあったんで買っちゃったかな。あれ一時ね、何万っていうプレミアが出るくらいだったけど、もう普通に流通してるんですね。で、よし、これから毎日めぼしいところを全力で借りてきて、DVD シュリンクでゴニゴニするぞ、つって燃えてたら、体調悪くなって動けなくなって、閉店日を迎えるっていうね。ミスター実行、5巻までしか借りられなかったよ。あ、包丁に味しえつのアニメ化されてないんですかね。カレー戦争ね、映像で見てみたいんですけどね。ま、カレーはそんな好きじゃないんですけども。お前はいつもそれじゃ。このお盆の最中にですね、鳥取道のトンネルで事故がありましてね、 わし鳥取に行くときは通るところなもんで、あのいつやお話ししたね、原付らしき人が呆然と立ちすくんでたところなんですけども、あれどうやって ETC を追加したのか今でも謎なんですが、確か下道からも入れる併設の道の駅からなのかなみたいなこと思ってて、無料のね自動車専用道ですから入れちゃうっていう可能性はあるなと。まあまあそれはそれとしてですね、知ってる、たまに通る道だもんでなかなかの恐怖でね、特にこの時期だと下道にのんびりっていうよりも信号とかで止まったりしてギャー暑いってなるよりも、自動車専用道を通って風を受けながら早く着きたい思いが強くなりますもんね。まあそもそもこんな暑い時期にバイク乗らないんですけどね。でもね、 SNS 見ますでしょう。私の場合ほぼほぼ Facebook ですけど、主に岡山情報とかね、あとバイク R1200系や株系のバイクコミュ、あとはキャンプかな。みんなねお出かけしてるわけですよ、バイクで。まあツーリングはよろしいわな、目的地とか涼しいところあったりしますし、休憩できるし帰ってくるわけですから。でもキャンプっていくら涼しい場所つったって20度なわけないでしょ。30何度なんて言ってる中で寝るんですよ。信じられん。人間って究極的にはクーラーの涼しい風に当たりたくって生きてるんちゃいますの。いやね、寝てる最中にね汗だらって出てきて思わずクーラーつけるじゃないですか。クーラーのつけっぱなしは良くないと、タイマーだ3時間だっつって3時間10分で熱くなってまたつけるじゃないですか。でだったらもうつけっぱでいいよと。日中も部屋にはいないけどPC 関係のものとかね、あと置いてる薬とか高熱になったらいかんとかって結果28度設定して1日中つけてるじゃないですか。クーラー豆に切った方がいいの、つけっぱでもいいのみたいなことを書いてるサイトを検索して、つけっぱでも大して電気代かからないっていう、それを心の拠り所にして、で結局夏の間ずっとつけてるじゃないですか。結果一番暑い頃にクーラー壊れて修理が3週間待ちって言われて、夏終わるがなっつって呆然とするわけじゃないですか。誰の話をしてるんですか。まあそれくらいクーラーは必需品なのに、何もないところでキャンプってバカなの、死ぬの。あのね、3個レア物ショップたまに見るんですけど、スポットクーラーを売り始めたのがつい最近だったんですね。あ、ええな、車に乗っけて車中泊なら行けるんちゃうみたいなこと思ってましたら、もうね発売即売り切れっていう。なんだみんな待つんじゃん。あ、そうですよ、私なんてねクーラーかけても汗だらーっと出る人間、年齢重ねているうちに汗も減ってきた感あったんですけど、病気してからまた復活してね、四六時中汗かいてるわけですよ。でね、ずっと不思議に思ってるんですけど、女性特に美人さんっつうのは全然汗かかないじゃないですか。あれはなんで。学生の時にそんな先輩がいたんで聞いたことあるんですよね。マンマンさんってこの暑いのに、あの京都暑いですからね、この暑いのに全然汗かかないのはなんでなんですみたいな。その時にね、まあうふふと、あんねと、美人は汗かけへんねやっつって、これがまた全然嫌味じゃない言い方でね、妙に納得したわけですが、あれは制汗剤の効果なの。でも私だってですね、汗で困ったりして制汗剤とか結構いろいろ試してきた人生なんですけど、そんな長時間持たんぞっていうか、そもそも制汗剤なんか効かんわやみたいな結論に達してただけに、どうしてそんなことになってるのか不思議だね。あの美人は汗かかない、女性の七不思議の一つですわな。まああと6つは何か知らないんですけども、あ、もう一つありましたね。ハイヒールで電車の中で何も使わず立つことができる不思議っていうのが七不思議のうちの2つですよね。何の話をしましたか。クーラー、あのね、今お盆だからずっと家にいるじゃないですか。あの一番暑い時間帯に内部洗浄モードに入るのやめてもらえませんかね、パナソニックさん。ということで、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。